寒さが厳しくなってきましたね。コロナ患者も増えるばかりで心配です。もうすぐお正月、風邪などひかれませんように暖かくして過ごしてくださいね。さて、福祉みなべ2023年1月号表紙です。目次は新年の挨拶2ページ、福祉講演会3ページ、訪問看護ステーションだより4ページ、地域支え合い推進員だより5ページ、福祉農園6ページ、福祉カレンダー7ページ、福祉トピックス8ページです。表紙の写真は、清川小学校の生徒たちと、清川クリーンクラブの皆さんの笑顔の集合写真と、一緒にチューリップの球根を植えている3枚の写真が表紙です。2ページです。新年のご挨拶、みなべ町社会福祉協議会会長小谷真知子。新年明けましておめでとうございます。町民の皆様方におかれましては、9年中みなべ町社会福祉協議会へのご支援ご協力を賜りましたこと、深く感謝申し上げます。みなべ町社会福祉協議会では本年度も誰もが支えられて安心して生活できる仕組みの理念のもと、みなべ町関係諸団体ボランティア活動等と共同しながら、3年にわたるコロナ禍で生活様式が様変わりし、活動への影響も続いている困難な状況下においても、さまざまな工夫を行いながら、安心安全な地域社会のために決して欠かすことのできない社協の取り組みを継続していく所存でございます。さて、今年は私の干支卯年であります。昭和26年、国の社会福祉事業法が制定された年に、みなべ町社会福祉協議会が発足されたと、みなべ町史に記載されています。その年に生まれた私が、当時のことを知る由はありませんが、戦後の復興途上で、まだ誰しも貧しい中、社協役員、民生児童委員、婦人会員、役員などの協力を得て、県下に先駆けて現代の社協の礎ができたことになります。私が幼い頃、年末には町内の各通りに社会鍋が設置されていたという記憶があります。現在は師走の風物詩になっていますが、みなべ仏教会の方々が町内を歩き、ご城代を全額社協にご寄付していただいています。社会的孤立貧困のみならず、生きづらさを抱えた方への相談など、福祉の役割が期待される分野は多岐にわたっており、地域の皆さんの福祉ニーズに応えるために、社協職員役員が一丸となって引き続き職務に忠実に取り組んでいく所存であります。年末にみなべ高校の生徒さんと長寿会ボランティアの皆さん方が花壇やプランターに花を植えてくださいました。春にはチューリップも花を咲かせてくれるでしょう。梅の町みなべの梅の花のつぼみも膨らんでいます。この1年が皆様方にとって穏やかで良き1年となりますように記念して、令和5年年頭の挨拶といたします。ここにみなべ町社会福祉協議会会長小谷真知子さんの写真が掲載されています。3ページです。福祉講演会、地域の中で共に生きる力を育む、知っておこう耳の聞こえない方たちの暮らし。11月15日に上みなべ小学校にて福祉講演会を行いました。手話サークル日だまりさんにご協力をいただき、ろう者の方々が生活の中での工夫や困りごとについてお話ししてくれました。また、こんにちはや 梅などの手話をみんなで一緒に行いました。生徒さんから耳が聞こえない人にとって手話は大切な言葉だと分かった、手話を覚えて耳の聞こえない人を助けたいなどの感想がありました。手話サークル平まりさんたちが講演している写真が1枚掲載されています。みなべ町長寿クラブ連合会高木の西川俊夫様模範老人表彰です。11月28日月曜に避難文化会館にて和歌山県老人クラブ連合会会長表彰式が開催されました。その式典では高木の城西第二長寿クラブ西川俊夫様が模範老人表彰を受けられました。西川様は城西第二長寿クラブの会長や長寿クラブ連合会の役員として活躍されました。長年の老人クラブ活動への功績を称えての表彰であり、今後もますますお元気で活躍されることをお祈りしています。ここに表彰状を持った西川さんの写真が1枚掲載されています。人は誰でも心から聞いてほしいのではないでしょうか。第15回南紀慶長ボランティア養成講座参加者募集です。講師は辻元哲氏、京都慶長塾指導者です。場所は上富田町阿蘇2778-1、上富田町阿蘇コミュニティセンター。定員は5名、全6回出席できる方、参加費19,000円、申し込み締め切り令和5年3月1日水曜、申し込み先京都慶長塾南紀支部、電話090-6663-0410浜岡まで。カリキュラムおよび日程です。第1日目3月29日水曜、2日目4月12日水曜、3日目4月26日水曜、4日目5月10日水曜、5日目5月24日水曜、6日目6月7日水曜。時間はすべて13時から16時30分までです。4ページです。みなべ町訪問看護ステーション、今回は訪問看護のお仕事についてご紹介します。基本的には曜日や時間の訪問予定を計画し訪問しています。1、体温、脈拍、呼吸、血圧、経皮的酸素飽和度などの測定や顔色、表情、皮膚の状況など体全体の観察を行います。2、利用者本人や介護されているご家族から日頃の様子を伺います。自宅での介護の方法や体調に関する不安などのお話を聞き、良い方法について一緒に考えます。特に排泄状況や食事摂取状況などの話を詳しく伺うことが多いです。3、電信静止器、温かいタオルで体を拭きます。陰部洗浄、おむつ交換など。入浴はシャワー浴、手浴、足浴、爪切りなどの他に必要な清潔ケアを実施します。4、主治医の指示に基づいて医療行為も行います。0、血糖測定、インスリン注射、静脈注射や点滴、在宅酸素管理、尿バルーンカテーテルの交換、肝腸や滴便などの排便介助、皮膚の損傷や床ずれの処置、服薬管理や服薬介助、在宅看取りの支援、自宅で家族と共に人生の最後を見守る支援などです。 すべての方に同じ看護を提供するのではなく、その方やご家族の生活、希望に合わせて看護内容を計画しています。訪問看護利用希望の方は、主治医の先生や担当のケアマネージャーさん、みなべ町地域包括支援センターへご相談ください。みなべ町内すべての地域に訪問しています。みなべ町訪問看護ステーションでは、現在一緒に働いていただける看護師さん正社員1名、リハビリ職員さん正社員を募集しています。興味のある方は、みなべ町社会福祉協議会担当土井まで、電話は0739-72-5611 です。担当は上本でした。
5ページ、地域支え合い推進委員だより。地域の支え合いは、人と人とがつながることから始まります。ここでは、地域のお宝、人と人とのつながりを紹介します。清川地区のお宝発見。11月18日金曜日、清川公民館にて、第1回地域の支え合いの集い、清川地区のお宝発見、いつまでも元気に暮らすために全2回を開催しました。普段の暮らしぶりの中で意識 していないけれど、地域のつながりとして大切なこと、例えば井戸端会議、一緒にお散歩を地域の皆さんと見つけ、皆で共有しながら地域のことを一緒に考えていく講座です。講師には CLC 全国コミュニティライフサポートセンターの宇城先生にお越しいただき、清川地区にお住まいの方、昼の部15名、夜の部10名の計25名に参加いただきました。人と人とのつながりの大切さなどを宇城先生にお話しいただいた後、グループに分かれて普段の暮らしぶりについてお話をしました。講座の様子の写真が2枚掲載されています。次回は1月20日金曜日、 A 昼の部は13時30分から15時まで、 B 夜の部は19時から20時30分まで。清川地区の方で参加希望の方はまだ受付中ですので、次のところへお問い合わせください。お問い合わせ先、みなべ町社会福祉協議会ハート館、地域支え合い推進員橋本まで、電話 72-5611 です。婚活アルコンツアー、恋の花を咲かせましょう。お土産付きです。時は令和5年2月5日日曜日、11時から17時まで。ところはみなべ梅林。内容は梅林散策、梅ジャム体験、買い物ゲーム、ルーレットタイムなど。対象は男女とも28歳から40歳ぐらい。費用は男性2000円、女性1000円、昼食付きです。申し込み締め切りは令和5年1月15日日曜日。申し込み問い合わせ先は、稲部梅林公園茶屋糸川正道、電話090-2199-9794へお願いします。6ページです。福祉農園とみなべ高校と地域が活動、みんなで花のある町に。11月21日月曜日、みなべ町役場よりお花を提供していただき、みなべ高校異文化交流部6名、長寿クラブ5名、 地域のボランティア9名と福祉農園のメンバー3名の計23名で駅前通りにお花を植えました。この活動は町の美化、花に興味のある方の交流、地域活性などを目的に7、8年前から年2回行っています。花と接することで心が豊かになり、人と接することで心が和みます。また花植えを協力して行うことによりつながりが生まれ、普段の暮らしの中でも助け合うことができるのではと思います。今後は皆さんと一緒に花作りもしていきたいと考えています。参加された皆さんの写真と活動中の写真がそれぞれ1枚掲載されています。一緒に美化活動をしてくれる仲間を随時募集しています。問い合わせ先はみなべ町社協ハート館、電話 72-5611 へお願いします。貸し出し用福祉用具在庫状況です。ハート館、令和4年12月20日現在、電動ベッド0、手動ベッド2、車椅子10、ふれあいセンターの車椅子2、エアーマット3、浴槽台3、体位変換マット6、杖10、松葉杖4、ポータブルトイレ1、シャワーチェア0、吸引器0。以上、貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用子育て用品の在庫状況。ベビーシート0歳から1歳対応0。チャイルドシート0歳から4歳対応0。以上、貸し出し期間は原則1年間です。ベビーバス1。貸し出し期間は原則2ヶ月です。数字で見るみなべ町の福祉、令和4年11月末現在、みなべ町人口12,019人、前月よりマイナス14人、65歳以上の高齢者4,017人、前月よりマイナス6人、高齢化率 33.4%、前月プラスマイナス 0%、 ボランティア保険加入者数439人、前月より24人の増。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。保険料掛け金は基本プラン350円、天才プラン500円。天才プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。特定感染症重点プラン550円となっています。社会福祉協議会各事業所の連絡先です。社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会ハート館、郵便番号 645-0002、 和歌山県日高郡みなべ町芝447番地に、事務所ヘルパーケアマネージャーは電話 72-5611、 ファックスは 72-5610、 訪問看護ステーションは電話 72-1377、 ファックスは72-5610。 郵遊館、郵便番号 645-0004、 和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1、 デイサービスは電話 72-5900、 ファックスは 72-5901。 みなべ川支所ふれあいセンター内、郵便番号 645-0021、和歌山県日高郡みなべ町東本所100、事務所ケアマネージャーデイサービスは電話 74-3069、 ファックスは 74-8013。 7ページ福祉カレンダー2023年1月、第8回紀南町の保健室、心や体についてさまざまな気がかりや問題を無料で誰でも看護職に気軽に相談することができます。時は令和4年1月28日土曜日、10時から15時まで。ところはみなべ町堺364堺地区構造改造センター。内容は血圧測定、健康相談、福祉用具展示会など。問い合わせ先は柳本正幸 080-6155-3155 までお願いします。オレンジの日は1月10日13時30分からふれあいセンターで、弁護士による法律相談は1月18日13時30分からハート館で、給食サービスは悠々館が4日、5日、6日、9日、10日、11日、12日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、23日、24日、25日、26日、27日、30日、31日。ハート館は7日、14日、21日、28日となっています。8ページ、福祉1月のトピックス。地域活動支援センターから柿のお礼。福祉農園では畑で作る作物以外にも様々な加工食品作りに取り組んでいます。今年も吊るし柿を作るにあたり、次の方々よりご協力いただきました。心より感謝しております。ありがとうございました。吊るし柿の作業の写真が1枚掲載されています。谷口の大久保金一郎様、筋の片岡信之様、西本庄池戸へ星尾様、徳蔵長井健二様、一位川長井哲之様、弁護士による法律相談のお知らせです。弁護士は村上裕二弁護士です。時は1月18日水曜日、13時30分から15時まで。ところは、みなべ町社協ハート館。受付人数は6人程度。電話で予約ができます。電話 72-5611 です。全員銀行だより、令和4年11月1日から30日まで了承をいただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満中院に際し、西本庄の山本義行様、あと 匿名一件。皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。みなべ町赤十字奉仕団から NHK 海外助け合い該当募金報告。該当募金総額は27,760円。12月13日 A コープみなべ店様前にて該当募金活動を実施し、たくさんの方々にご協力をいただきました。お預かりしたご寄付は日本赤十字社岡山県支部を通じて世界の国と地域の人々への支援金としてお届けさせていただきます。ありがとうございました。活動している写真が1枚掲載されています。以上、福祉みなべ2023年1月号をお届けしました。新しい年が始まります。今年はうさぎ年です。ぴょんぴょん跳ねるうさぎさんのようにフットワークも軽く行動したいと思います。寒さはこれからが本番です。どうぞくれぐれもお体に気をつけてお過ごしください。朗読担当は片家でした。